皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？レコーディングしている今日は3月10日。おとといのメルボルンは40度で、その日の夜は30度超えだったんですよ。もう夏じゃないのにまだ残暑厳しくって、そして昨日はやっぱりまだ暑かったんだけれども、夕方から嵐っぽい雨になって、今日はかなり涼しいです。2日間の間に気温の変化が20度以上ってすごくないですか？南半球のメルボルンから日本に来ると時差はあまりないのですが、気温差があります。例えば冬季来日はこっちの真夏から日本の1月に帰ってくるんです。そして2週間経たないうちにまた真夏に戻ってきます。この前は成田を出発する日に雪が降っていて、こっちに着いたら42度でした。この気温差乗り越えるにはどうしたらいいかっていうと、ただメルボルンに着いて寝ればいいんです。だって飛行機に乗らなくてもこんなに気温差があるんだもの。強くなりますよね。今回の来日は春、こっちは秋なので気温差があまりないはずです。2012年から日本来日セミナーを行っていて、最初に来日を決めたのがこの時期。だって気温差も時差も一番少ないんですもの。体に楽かなって思って始めたのが春のセミナーです。2016年のこのセミナー、まだちょこっとずつ席が残ってるのでご連絡しますね。治療科、トレーナーのためのセミナーは4月22日に大阪にて行われますが、これはあと1名参加可能です。まだ治療科、トレーナーじゃないけれども、将来的にそっちに進みたいなと思っている人も参加可能ですよ。たくさんのコネクションを作ってくださいね。名古屋のゲストワークショップは先週のポッドキャストでお話ししたようにアンコールセミナーを作ったので、4月の23、24日とも数名の空きがあります。体を作る食事や成長期の体の怪我について考えるので、バレエレッスン以外で上手になりたいとか体を強くしたいって考えてる人にはもってこい。ご両親と一緒に受けてくださいね。食生活って家族のサポートが必要ですから。4月29、30に行われる北海道セミナーの短期留学を目指すグループ1はキャンセルが出たので2名参加可能です。2日間遠い北海道で自分の体作りはもちろん、テクニックを向上せつつホテル生活を練習するっていうのは海外オーディションで各地を回るときに役に立ちますよ。総合的にダンサーの夢をサポートできるセミナーになっています。グループ2は教師アシスタント用、特に留学をしたことがない人向けです。生徒がプロを目指すとき、自分がその道をたどったことがないとどうやってアドバイスしたらいいのかわからないときがあります。そのギャップを埋めつつ、自分のためにレッスンの時間をとって正しい体の使い方を体感してください。こちらはあと1名参加可能です。次は新体操コーチのためのセミナー、5月6日に行われるこのセミナーでは2席が待っています。新体操コーチもしくは新体操選手を教えているバレエ教師でも参加可能です。点数がはっきりした手具を使う競技で、バレエレッスンをどうやって取り組んでいくのかというのを考えながら、バレエレッスンを体、悩み、そして怪我別に使い分ける方法をお話ししていきます。先週末に始まったクリスティン・ウォルシュの特別セミナーもまだ数席残っています。この前のローザンヌ国際バレエコンクールでなんと10校からのオファーをもらった生徒がバレエを始めたのがこのクリスティンの元。10年後、彼女は外国人初パリオペラ座インタビューの案内が来るほどに成長しました。その秘訣がクリスティンの作ったシラバスである ACB シラバス。バレエ学校のディレクターに英語でレッスンを受講する機会はほとんどないと思うし、彼女に直接質問したり、25名しかいない少人数制のクラスですから、お見逃しなく。すべてのセミナーの詳細は Google で DLS 春季来日セミナースケジュール発表と検索すると出てきますので、参考にしてください。申し込みは DLS ストアからどうぞ。さて、前置きが長くなってしまいましたが、今日のポッドキャストは筋肉を固めないで使うってどういうこと、パート2をお送りします。ダンサーなら一度は聞いたことのあるこの注意、筋肉を固めずでも使うってどういうことか解剖学的に考えていきましょう。この前の続きなのでそっちも聞いてくださいね。では本文です。バレエ界でよく使われる注意である筋肉を固めない、これは正しいけれど正しくない。そしてこの謎を解く鍵は筋肉の動きにあります。筋肉の動きというのは 短縮性収縮、伸長性収縮、等尺性収縮という3つ。これがこの前の復習で、今日はここから続けます。なんでこれを英語でブログに書いてあるのかというと、時々これらの収縮を英語版でお話しするトレーナーもいるからです。短縮性収縮というのはコンセントリックコントラクション、伸長性収縮というのはイーセントリックコントラクション、等尺性収縮というのはアイソメトリックコントラクションと言います。英語で解剖学を勉強すると、日本語訳にした時に漢字が読めないなんていう悲しい事実に突き当たります。特に高校時代、授業を寝て過ごした私のような人間はコンピューターがあるから毎日ブログ更新できますが、漢字が書けなくってね。良い子は真似しないでください。これらの3つの動きを知っていることは大切なのですが、素晴らしいダンサーになるために解剖学テストに合格する必要はありません。ただ筋肉の勉強を始める前にというブログシリーズでお話ししたように、バレエにはバレエ用語がある、そして解剖学には解剖学用語があります。だからこのような言葉を使います。プリエって屈伸運動をターンアウトで行うことだけれど、プリエって話した方が分かりやすいでしょ。そういう感じ。難しく聞こえるかもしれないけれど、慣れたら大丈夫だから心配しないでね。私はこれら3つの筋肉の動きを生徒に説明する場合、プラス、マイナス、イコールと説明しています。短縮性収縮がプラスで、伸長性収縮がマイナス、等尺性収縮がイコールっていう感じ。短縮性収縮というのは、文字からも分かるように筋肉繊維が短くなって動きを作ります。この収縮をするとき筋肉が大きくなるから、私はこれをプラスって呼んでます。伸長性収縮の場合、筋肉が長くなっていくのにもかかわらず筋肉が収縮している状態を指します。筋肉が伸びていくから、これをマイナスって私は呼んでいます。最後の等尺性収縮、これは両方の力がイコールの時、筋肉は頑張って働いているけれどサイズが変わらない収縮のことを指します。だからイコールって呼ぶわけ。どうです？わかりました？デベロペデバンを例にとって見てみましょう。ルチレから足を上げる時、太ももを持ち上げますよね。これらの筋肉をヒップフレクサー、つまり股関節屈筋群と言いますが、これらが短くなってイコール短縮性収縮してこの形を作ります。デベロペの後に足を地面に下ろすとき、重力と戦いながら下ろしてきますよね。コントロールして足を下ろすという状態を作っているのもこのヒップフレクサーたちなんだけれども、これらは下に降りてくるから、つまり筋肉が長くなっていくけど働いてるから伸長性収縮って呼びます。わかります？同じ筋肉群だけど、動きがどっちに行ってるかによって短くなってるのか長くなってるのかってありますでしょ。もう一つ残っている等尺性収縮はパルドゥで見ることができます。アチチュードプロムナードの S 字組の手、パートナーの腕もバレリーナの腕も長さや形は変わっていないけれど働いてますでしょ。くにゃふにゃなわけじゃないですよね。で、この硬さがあるからプロムナードで両方お互いを押し合って回転することができるんですよね。で、これが筋肉のサイズから言うと変わってない、つまりイコールだから等尺性収縮ってわけです。ちょっとわかるようになってきましたか？でもこれが筋肉を固めないっていう使い方になるんですが、それはまた次回お話ししますね。いかがでしたか？ちょっと難しかったけれど知っておきたいことですよね。この説明をイラストで書いてあるのがブログにありますから、もうちょっと目で見て知りたいなという人は、この筋肉を固めないで使うってどういうこと、パート2のブログをチェックしてみてください。ブログ名を Google で検索すると出てきますよ。先生の注意って時々わからないことがありますよね。引き上げてって何を引き上げるのかよく分かんなかったりとか、お腹を使うっていう意味は何なのかなんて。先生や習慣、国によって使われる言葉もいろいろだけれど、自分で正しい動きが理解できるとそんな注意がよくわかるようになります。 そうすれば上達も早くなるし、怪我も防げるから、解剖学の勉強を続けていきましょうね。ではまた来週お会いしましょう。ハッピーランシング、佐藤愛でした。